皆さんおはようございます。では最初にお祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、この証の時を感謝いたします。どうか必要なことを語ることができますように、守り導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんのお祈りをありがとうございました。今回冬のキャンプは初めての参加でした。賜物の実践セミナー、メッセージで語られたことを証ししたいと思います。今回のキャンプで私は賜物の実践をすごく楽しみにしていました。当初は予言と見分けを受けようと思っていましたが、祈っていると癒しのクラスに導きを感じ、2日間とも癒しのクラスに出ました。1日目は癒しについての学び、2日目は悪霊追い出しについての学びをしてから、 3,4 人のグループに分かれ、実際に癒しの祈りをする時間が持たれました。癒しについては目的が2つあって、癒し自体に目的がある場合と、癒しを通して救いが起こる場合とがあることを学びました。なぜ癒しが起こるのかというと、聖書に書いてあるからであり、土台は聖書にあるということも学びました。イザヤ書の53章の5節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。こう書かれてあることからわかります。その際に、わかり、すいません。はい、すいません。この実践クラスの中に、一人の80代ぐらいの女性がおられて、まだノンクリスチャンの方で、キリスト教の集会に来るのも初めてと言っておられた方がおられたんですけど、その癒しの実践の祈りを受けた時に、なんか心が温かくなるということを感じられたそうで、このクラスの中でその方が救われました。2日目には悪霊追い出しについて、基本的な原則を学びました。また、悪霊というと全てを悪霊のせいにしてしまうか、全く悪霊の存在を全否定するかという傾向にありますが、どこまでが悪霊によるものか、どこまでが他の原因にあるかどうかということを見分け、吟味することはとても必要であるということを学びました。その際に注意しなければならないのは、本人が本当に解放を願っているかという点です。解放されたくない人なんているのかなと思ったんですけど、特に先進の病であったりする場合、病の期間が長かったりすると、もう自分は病気とインプットされてしまって、何かあると病気だからと言ってしまう点は要注意だなと思いました。どこまでが悪霊で、どこまでが本人の問題であるか、それを見分けることはすごく複雑で難しいことと思いますが、そういうことを一つ一つ忠実に丁寧にやっていけるようになりたいと思いました。実際に悪霊追い出しをされたことのある牧師さんからお話を聞くことができたのですが、2ヶ月の赤ちゃんの泣き方が普通の泣き方ではなくて、悪霊のものを感じたので、1時間を2回に分けて追い出しを行ったそうです。そして追い出した印を見せてくださいと祈ったところ、赤ちゃんに細い蛇が絡まっていて、その蛇がパチンとちぎれて消え去る幻が見えたそうです。その後、泣き方は普通の泣き方に戻ったそうです。リバイバルが始まってくると、癒し、悪霊追い出し、特に日本は悪霊追い出しがとても必要ということを聞き、自分自身が悪霊追い出しに重荷があったので、すごく私は燃えてきました。9つの賜物、すべてに共通して大切なのは予言で、賜物が予言でなくても、これを忠実に語り込むことにより、他の賜物も開かれてくるということも知り、忠実に日々やっていこうと思いました。メッセージでは何度も詩式6章のギデオのところより、ふさわしくないものが神様により頼むとき、神の計画、助けが表されてくることが語られていました。ショートメッセージも、いかに聞き従いが私たちの祝福への道であるかということが多く語られていました。神様の働きは神様が主導権を握っておられ、ことをなすのも神様なので、自分がどうしたいかではなくて、神様の御心を絶えず聞き従っていけるようになりたいと思いました。なかなかそれは難しく不安定で間違いやすいものですが、 このキャンプで学んだことを生かし、3月からの新しい歩みに入っていきたいと思います。最後に、このキャンプで語られた御言葉をお読みして終わりたいと思います。詩詩記6章14節。あなたのその力で生き、イスラエルをメディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。愛する天の父様、この証の時を感謝いたします。どうかこのキャンプで受けた学びを、これからの信仰生活の上で実践していくことができますように、守り導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アメン。